質問はですね、
有無同然について聞きたいと。
有無同然というのは、どこに説かれているかというと、大無量寿経頓欲の解ですね。81ページ。ここについて聞きたいと。ね、貪欲。貪欲について、大ってことですね。貪欲。81ページの左から1、2、3、4行目。しかるに、世人伯俗にして、共に普及のことを争い。この逆悪ごっくのうちにおいて、身の用務を務めて、持って自ら救済とすってね。世人伯俗にしてってことですね。世人伯俗にして普及のことを争い、世の中の人は、ね、知恵がないために急がなくていいことを争って手に入れようとすると、ね、この場合争わなくてもいいこと、普及のことっていうのは具体的にどういうことですか？普及のことっていうのはですね、ユニバーサルスタジオジャパンでハリーポッターが始まったことですね。はい。普及のことですね。はい。来年に行けばいいと。2年後に行けばいいと。
え、もう終わっちゃうんだ。
ずっと続きますね。大丈夫です。何百円、億円もかけたものですからね。そんな簡単に撤退することはありません。わかりますかね。普及のこと。ね、iPhone6 ですかね、もうそろそろ発売、ね、普及のこと、 iPhone6 が発売すると、当日こうなんていうんですかね、何百メートルも並んでこう前日からこうやって、
はい、
最高尾の方ですと、ね、でも半年後に買えばいいじゃん。
でも話題にならないですからね、やっぱり最初に手に入れてや
っぱりハリー・ポッターもそうだと思いますけど、やっぱり話題になってますよ。
話題になってる、そうそう。でも話題になってるかもしれないけど、ハリーポッターのその場所に行きたいなら別に急がなくても人が減ってから行けばいいじゃないですか。
ネタバレしちゃう、ネタバレしちゃう。
言いたいんですよ、こう、あれどうだったとかいうのが、
ね、それネタバレすると
それは自慢がしたいだけでしょって
そこが重要なところです。
大事なのは自慢がするね、自慢をしたいのか、それともハリーポッターのその場所に行きたいのかという。普及のこと、普及のことっていうのは待てば手に入るもの、と誰でも。妖怪ウォッチの時計、人気ですね、プレミアがついてますね今。だけど1年後に買ったらダメなんですかと。
その時のトレンドに合わないとね。
子供の場合はちょっとこう、多分うちにもアニメ終わって誰も興味ない
か。じゃあそれ買わなくてもいいですか。普及のことです。
今スイートプリキュアの何か思ってますか。誰もこう。
まだ普及のことじゃないですか。普及のこと、そうそう。急がなくても、だからみんながそれをやってる、話題になってるからといってね。それを手に入れなくちゃいけないと、争ってまで手に入れることを普及のことっていうふうに言うわけ。わかります。そんなだって妖怪ウォッチの時計来年だったら終わってるじゃないかと。 そうですよ、終わってるんです。その終わってみんなが忘れてしまうものを一生懸命今手に入れることに何の意味があるんですかっていうことなんです。ね、
その時にでもその話題でこうパンって引きつけて、それがすごい大事、なんかこう満たされた感があるんですよ。ハリーポッターこんなんだったみたいな。
だから その時こうね、自慢話をするために必要だってことでしょ。でもそれはその自慢話がしたかっただけで、ハリーポッターのその場所に行きたかったわけじゃないんですよね。
目的がすれてるってこと。
そう
言えるっていうことであれば別に早い遅いも。
そう普及のことってそういうことね。普及のことっていうのは今言ったように話題性のあるもの、だから話題性のあるものは今じゃないとダメなんです。そして後だと価値がなくなっちゃうんです。みんなが言ったら意味がないんですよ。
いや、逆に言えばだからこそこう新しいのをこうに変えるわけですね。何百億もかけて新しいのを作るわけです、ね、
そうだけど仏教ではこれを普及のことっていうふうに、普及のことを争ってまで手に入れることはあってもなくても同じ。
逆に言えばあれですか、ハリーポッターのやつを何百億もかけて作ること自体が、
そう何百億もかけて作ること、いやそれはずっと続くものがないんですよ。ずっと続いて、
次変えますよね。何年か経って経ったら当然その飽きられるわけだから。
いやいや、だってユニバーサルスタジオは変えてるわけじゃなくて足していってるわけですか、そう飽きられる。そう、つまりなんで飽きられるかって言ったらそれは普及のことだからです。わかりますかね。言ってる意味がここがすごく大事なんですよ。つまり私たちにとって急がなければならないことがあってね、それに対して普及のことがあるわけで、普及のことって何ですかってことがすごく大事なんですよ。普及のことって何ですかとね、例えばその何とか先生のプレミアムのね、そのお言葉の入ったご著書とか5万円とかね、そうするとこれはこのお金をご奉仕すると景品として記念品としていただけると、この記念品はここでしか手に入らない、お金を出さなければっていうのが普及のこと。
それ見せられても僕意味わかんないと思うんですけど、
その中ではすごい価値があるってこと。普及、まず普及のことっていうのが何かっていうことが大事なんですよ。普及のことっていう、普及のことっていうのはその例えば iPhone だったら最新の iPhone を持っていることに価値があるわけ。つまり携帯が使いたいから iPhone を買うわけじゃないんですよ。
こうやって持ってきたほうがあんまりこう初めて会う人にでもこれ見せたらすごいですねって言って、やっぱりそこでこう、
だからそこにまるで何か価値があるように見えるわけでしょその iPhone にまるで価値があるようにも、ね、見えるし、その iPhone を持っていることに持っている人も価値があるように見えるんです。今それを貪欲の会、執着とは何かっていうことをね、執着って何ですかと。執着っていうのは、ね、何にもないものに価値があるように見える、見えさせることからできてくるってことなんです。それが貪欲。
貪欲。貪欲っていうのは何か。
その本当に価値のあるものが見えなくて、価値のないもの、何にもないものがまるで価値があるように見えてしまうと、ね、だから急がなくてもいいことを争うわけ。今だったら、ね、ユニバーサルスタジオのハリーポッターは人気なんです。それはなんで人気かって笑いがあるからです。でも実際行くと人がいっぱいであんまり乗れないんですよ、ね、楽しむことがほとんどできないんです。でも何のためにユニバーサルスタジオに行くのかって、ユニバーサルスタジオに行ったよっていうね、自慢をするためじゃないですよね。そのユニバーサルスタジオジャパンで楽しむためなんです。だったら今行かなくてももっと人が減ってから行けばいいじゃないですか。みんなが楽しんで飽きてから行けばいいじゃん、ね、それは話題じゃないかもしれないけど、でもハリーポッターのその街にね、その雰囲気を楽しみたいっていうことは味わうことができる。それはとても価値のあることですよね。でも貪欲っていうのは、貪欲っていうのはまるで何にもないものに価値を持たせていくところからある、ね、始まるわけ。だから普及のこと、急がなくてもいいことを争っている。つまり急がなくちゃいけないと思っているわけです。なぜかったら時間が経ったら価値がなくなるからです、ね、だから貪欲っていうのは本当はこれぐらいしか価値のないものをこんなに価値があるように見せるっていうのが貪欲なんです、ね、貪欲って何ですかって言ったら、価値のないものをあたかも価値があるように見せる、ね、本当は小さいものをまるで大きなように見せるのが貪欲っていうふうに言うんです、ね、人間は何かが欲しくなると必要以上に大きく見えると。フランクリンの笛でしたっけ、ね、その笛が欲しいって言ったら、5ドル持っていてね、ね、坊やいくら持ってるって、5ドル持ってると。そしたらその5ドルで交換してあげるよって言って、買ったと。とても嬉しいからそれ喜んだけど、実は50セントで買えたっていう。それが欲しくなると大金をはたいてでも手に入れたくなると、ね、でもそうやって手に入れたものはあってもなくても同じですよと。例えば iPhone はあんなに人気だったけど今どうですかってことです。今みんなスマホを持つ時代になるとですよ。iPhone 持ってるからといってどうだ iPhone だってことはないと、ね、それはもうみんなが単なる携帯として携帯電話として見るようになったってことです。じゃあ携帯電話としての価値はどうかってなると、そんなすごい価値があるわけじゃないんですよ。すごいことができるわけじゃない。でもその時とても大事だと思ったんですよ、普及のこと。だから手に入れた。ないよりあった方がいいと思うんです。これが普及のことっていうんです。わかりますかね。難しい。わかります。言ってる意味が分かります。分かります。普及のこと、
絶対に必要なものじゃない。
普及、絶対に必要なものっていうか、必要なものじゃなくて、必要だから買ったんじゃなくて、欲しいから手に入れたんです。
でもなんかこうやっぱ焦る気持ちってありますよね。
そうそうそう。だってそれが欲しくなったらもう我慢できないから。だから今欲しいと思ってお金をかけてまで、ね、たくさんのお金をかけてまで買っちゃうわけ。でも本当にそれが私にとって必要かっていうと、そうやって買った割にはほとんど使ってないわけ。
なんかこうね、そういう流れていくだけで動いてるものになんか目がいくじゃないですか。
そうそうそうそう。
それなんでなんですかね。こう例えばなんか こう動物でもねこう動いてるものにパッと目が取るみたいになんかこう動いてるものに目がいってそうじゃないものにそんなにこう
目がない、うん、はいはいそれありますよね動いてる
なんでなんですかねそういう新しいハリポッターでこれにハリポッターなんかできたって言ったらそれにこうすごい目がいってやっぱ
人間心理なんですかね、うん
それはそういうものを手に入れたら何か幸せがあると思うからです。何かを手に入れることによって幸せになれると思ってる。でも逆に言うと今自分の持っているものが幸せじゃないと感じてるからです。
そこにはこうあんま関心がなもうあって当たり前じゃないけどその価値をそんな感じないじゃないですか。
うんそうそうそうそう。だから仏教はその今新しいものより今持っているものにもっと目を向けなくちゃいけないわけ、ね、だから新しい、ね、エアコンを買うことがとてもいいことなんだとか新しい車に、ね、買い替えることがいいことだ新しい携帯に買い替えることがいいことだ、ね、これが普及のことなんですわかりますかね今ちょっと今日はなんでっていう話じゃなくてその有無同然っていうのは一体何かっていうことを話をしているのでそのメカニズムのところを話をするんじゃなくて有無同然とは何かっていう有無同然っていうのは一体何ですかっていうと有無同然っていうのはそのまるでその本当は価値のないものが価値があるかのように思ってしまうってことです例えばお金があったら幸せになる、なれると思うわけですよ。だからお金が欲しいと思うんです、ね、だけど実際はそのたくさんのお金を手に入れたからといって幸せになれるわけじゃないわけですつまり必要以上のお金って結局いらないんですからお金は必要だけど必要以上のお金を手に入れたからといって幸せになれるわけじゃないんですよ。だからその必要以上のものを争ってまで手に入れる本当は自分にとって必要じゃないものをでも欲しくなって手に入れることはそれが手に入れても手に入れなくても同じですよってことですはい、
人のものであれば本当はいいはずなのに
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうだから私たちはそういうものが手に入ると幸せだと思っている迷いがある。これを貪欲と、ね、欲をむさぼるとむさぼるというのはまるでそれがとても価値のあるもののように見えるということですここがすごく大事なところなんですよ価値があるもののように見える本当はそんなに価値が大きなものじゃなくても価値がとても大きなもののように見えるすごい欲しくなるとそれが手に入れたくなっちゃうんです、ね、でお金を出してまでそれを手に入れたいとか並んでまで手に入れたいとか、ね、その iPhone だったら、うん、前日の晩から並んでるとか iPad が出るってなったらまた並んでまで手に入れて一番の人とかいるじゃないですか iPad 手に入れましたとかってねでも半年後にはですよ、ね、並ばなくたって普通に買いに行けるんですそういうところが、ね、3ヶ月も4ヶ月も経つとね iPad なんとかセールとかね今こうやって買い替えると 何かのこういうものがつきますよとかねそれキャッシュバックまでついてきますとかっていうような感じで宣伝されていくちょっと待てば手に入るんですでもその時には自慢はできないんです。 だけどそうやって自慢しているものはさほど使わずにまた次の新しいものが欲しくなるんです。で次から次へと新しいものが欲しくなる、その新しいものっていうのが普及のこと、あってもなくても同じだっていうことです。
この普及のことを普及のことに見せるのがトマト。
そうそうそうそう、本当はそれは急がなくてもいいことなのに、まるで今じゃないといけないっていうふうに思わせてしまうのが頓欲。で、それを手に入れても苦しみがやってくるし、手に入れなくても苦しむっていうのが普及のことなんです。頓欲。わかりますかね。貪欲っていうのはどういうものかっていうと、それを手に入れても苦しむ。どういう苦しみがやってくるかっていうと、貪欲の回ではですよ、ね、82ページ。右から1234行目に、思いを重ね息を積みて無念し修復する。欲様に非常の水化盗賊恩家採取のために恩病強烈されて称賛摩滅し、うどく早々として得ることあることなし、憤りを心の中に結び右脳を離れず、心を固く心ばせ固くして、まさに従者することなし、あるいは再々に罪して身滅び命終わればこれを棄縁して去る。誰も従う者なし、尊貴豪富もまたこの憂いあり、浮く満タンにして権苦格のごとし、もろもろの関熱を結び痛みともにおる。これはですね、何を教えられているかというと、そういう普及のことを手に入れた人は、この場合、iPhone を手に入れてもこんなね、思いを重ね息を積みにはなりませんね。この場合は財産、お金とか財産を手に入れた人はって言うんです、ね、お金や財産を手に入れることが幸せだと思っている。貪欲っていうのはね、お金や財産が手に入ったら幸せだという人は、お金や財産が手に入るとどうなるかってことです、ね、手に入ると幸せじゃないんですか。
そうですね、備えばいい。
どうして幸せになれない、どうして、どうして、お金や財産が手に入ったら幸せになれるんじゃないですか。
その代償がありますよね。取られたら失敗なのか、
取られたら心配、なくしたら心配。この日本であるんですか、取られたら心配、なくしたら心配。そんなし、いや、それが有無同然なんですか。
ここに横様に非常の水化盗賊って、そういう
何か、それはその時代はってことですよ。今ならばってことです。お金や財産が手に入ったら幸せなんじゃないですか。
まあっても変わらないということですよね。
うん、いや、あったら幸せじゃないですか。
この問題ですね、物質的にはないとあるでも当然違いますよね。お金がある状態とない状態違いますよね。
うん、
でも心の問題ですね。
この場合ですね、お金や財産が手に入ったらっていうのはどこかっていうと、今なら給料です、ね、給料が例えば月8万で暮らしていた人がね、じゃあちょっとその所長がね、 じゃあ出してあげるよって言って15万に変わると。
お
ね、で今まで8万で暮らしていたんです。でその後15万になる、ね、で15万で1年間暮らしていた。でちょっと経営的に厳しいから14万5千円にしてって言われたの。
そうしたらまたバイタリティ RSK をバイタリティに戻さないといけなくなる
ね。これが不安ということです。わかります？これがある人の不安ということです。わかります？ある人の不安、ある人の不安っていうのは、その例えば給料がね、今まで8万で暮らしていた人が15万に変わりました。そうすると7万円増えたんだから、ね、生活に余裕ができるはずなんですよ ね。ところが15万になると15万もらえることが当たり前になるんです、ね、15万もらえると当たり前になる人が14万になると、なんていうんですかね、なんかすごく不安なんですよ、ね、でも実際生活は8万で回ってたはずなんです、以前は。
でも8万よりはいいですね。8万の時は8万でも、でも6万になるかもわかんないですもんね。8万でカツカツ、しかも足りないぐらいで貯金が減っていく状態よりはいいじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、だから8万と比べたら14万は6万もプラスで、生活レベルとしては幸せなはずなのに、私たちは15万手に入ると15万が当たり前になるんです。そして15万もらえる人が14万9千円になっても不安なんです。
いやでもだいぶ違いますよ。8万はやっていけないですから、本当に。15万になってやっていけるんでぐっと減りますけどね。
違う違う、そういうこと言ってんじゃなくて、いいですか、
その
今言ってるのは貪欲の話なんですよ。貪欲っていうのは15万もらえるとそれが15万が当たり前になるんです、ね、まあ、8万とか15万になるという話だから分かりにくいから、
そこは本当に
じゃあ、ね、じゃあ50万が100万になると、
あ、それはだって貪欲の話ですよね。その生活やっていけるかやっていかないかのレベルは本当にその必要だからって話なんで。
いや8万から15万になりましたと、15万が当たり前になるわけです。で15万が当たり前になった人が14万9千円になっても不安なんです。
まあそこはそんなあれ必要かどうかの問題
なんです。これが貪欲なんです。今必要かどうかっていうことが見えてる人は、あ、15万が14万9千円になってもさほど変わらないなって思う、
全然変わらないわけ。
でも貪欲の人は15万が14万9千円になったら大きいんです。暮らしていけたらいけなくなっちゃうんじゃないかって思うんです。
貪欲が出るところまでもらってない人はまあ、そんな問題なん
で。バイタリティに戻せばいいだけでも
ね。それが15万が今度30万に変わる、30万が50万に変わる、50万が100万に変わる、ね、でそうやってもらっていくと100万が90万に変わったらもうそれだけで不安なんです。
いやだってそれはあの必要以上になった時点でその欲が出ますからね。だからあれに使おう、これに使おうとかいう、あれに投資してとかもっと増えたらとか考えちゃいますからね。
だからそれが本当になくなったら今度どうしようっていうふうに不安なんです。
今の状態がずっと続くというふうに思ってしまい、
そうそうそうそうそうそう、だからそれが続いて当たり前だと思うんです。でそれがちょっとでも減るとね、不安なんです。
過去の自分には問題ないんです。その時の自分が基準なん
で、そうそうそうそうそうそう、それが貪欲だから、 あったらあったらですよ、もっとあったらいいなって思ってもっともっとって増やしていくんです。でももっともっとって増やすとその増やしたのが当たり前になるわけ、
うん、それはお金の力でなんかこう当てにしてるからですか、その必要な分以上の。
いや、これイメージなんですよ、イメージ。今ここでポイントなのは貪欲ってイメージなんです。だから自分が本当に暮らしていけるかどうかの金額、お金だったら金額を知らない。自分は 1ヶ月どれぐらいで生活できるかっていうことを出していて、うん、でお金が減ったならばそんなに不安はないわけ、うん、だから貪欲っていうのはもうどんぶり感情で生きてるわけですよ。もうもらったらもらったお金でこれで生きていこうってなっちゃうわけ。そうするとイメージとしてやっぱり100万もらってる人はね、100万ないと生きていけないって思うんです。横にね、15万で生活してる人がいたとしてね、いたとしたら、15万でどうやって生活してるのってことになる。
でも実際その人は100万ないといけない生活してるわけですよ。あの家もそのローンでボーンと
か、そうだからそれはね、普及のことなんです。そのお金が少なくなったら家を失えばいいんです、車を失えばいいんですね。じゃあ自分がそれで生きていけなくなるかって、生きていけないわけじゃないんですよ。家を失ってもアパート暮らしになればいいんです。
子供はね、高い私学のとこに入ってる
し、その学校も全部やめればいいんです、うん、そう、普及のことだからってこうなるわけ、と思えないのを貪欲っていうふうに言うと、100万円だったら100万円の生活が当たり前になる、200万円だったら200万円の生活が当たり前になって、200万円がないと生きていけない生活をするんです。
あるレベルで全部考えるので、もうそのランクのものでこう、ね、揃えちゃいますから、
ね、だから私たちがいや100万円ももらえるようになったら幸せだろうなって思う。でも実際は100万円もらってもね、100万円あることが当たり前になるので、それが幸せではなくなっちゃうんです。当たり前だから、
ここが基準になっちゃうから、
そう、あ、そうすると、ね、15万の生活をしている人から見たら100万の人はすごいだろうなって思うけど、100万の生活をしている人は100万が当たり前になるわけ、ね、15万の生活をしている人が14万円になってもなんとか暮らしていけるじゃないですか、うん、でも100万の人がそれが当たり前になって90万になったらね、もうそれだけで暮らしていけなくなる。めちゃめちゃ不安になるんですよ。これが貪欲なんです。だからあったら幸せっていうふうに思うかもしれないけど、あったらそれが当たり前になって幸せじゃなくなるんです。そしてその反対に失うときに、失うときっていうのはその給料がちょっとでも減るだけですごい不安になるんですよ。どうしよう。それは例えば15万の生活をした人から見たらね、いや100万が90万ぐらいじゃないかってなるわけ。いや僕よりも何倍ももらってるからでも幸せでしょっていうふうに言うけど、100万の人から見たら100万の生活が当たり前になってるので90万ではやっていけなくなるんです。どうしよう、生活できなかったらどうしよう。その生活できなかったらっていうのはもうすでに自分の生活の中にですよね、こう私がいたとしたら、あれも持って、これも持って、それも持ってってこう抱えてるわけ。これを失うんじゃないか。例えば100万だったらそれなりのお家にね住んでいてっていうことです、ね、お家に住んでいてそのお家を手放さなければならないなんてもう耐えられないんですよね。今言ったように、その子供が私学のところに入っていると、そうしたらもう私学にね通わせられなくなってしまうだ、ね、大学だったら大学を辞めないといけない、もう耐えられないわけですよ、ね、車だったら車のローンを持ってるわけですよ。もう、結構高級車とかを持っていて、で何よりもねプライドみたいなものがねプップップップってね、これを失うものがもう本当にもうなんかみすぼらしくなっちゃうような感じがするわけ。今まで100万の生活、100万の生活ってしててね、俺はちょっと100万なんだよ、年収1000万以上なんだよって言って自慢していたのがね、ね、プップップップってね、あの人本当にみすぼらしくなったわとかって言われるんじゃないか。ね、だけど、まあ、お金が少なくなったら、少なくなったで、そういうものをもう手放すしかないじゃないですかと。さあ、いいお家があったらいいかもしれないけど、でも生きていくためには別に他のお家だっていいですよね、うん、ね。でも普及のことなんです。それがそのお家がこの人にとっては普及のことなんです、うん、 争わなくてもいいことなんです。争わなくてもいいものなのに、つまりもうお金がなくなっちゃったんだから、このお家を捨てて、ね、アパート暮らしにすればいいじゃないですか、ね、高級車を捨てて普通乗用車に変えればいいじゃないですか、ね、子供に、いい思いをさせて大学に行かせなくて、ね、自分で働いてって言って言えばいいじゃないですか。現実はそうなんだから。でもそれを、ね、変えられない、もうどうしよう、それを何とかして維持しなくちゃっていうことで借金をするわけ。失いたくないから、こう抱えてるから、こう、これじゃないといけないって思ってるわけ。これじゃないと、これじゃないと、これじゃないと、これじゃないと、これじゃないといけないんだっていうのが、これが貪欲なんですよ。給料だったらもう100万もらってたら、もう100万という給料じゃないといけない。今までずっとこう頑張ってきてね、だんだんと給料が上がってきた、なんか給料が今まで自分が頑張ってきたことのなんか一つの証みたいなね、今まで頑張ってきたことによってこれだけの給料が得られたんだね。でもお金っていうのは生活するために必要なものなんですよ。自分の価値を測るものじゃないわけ。それがまるで自分の価値を測るものになっちゃってるわけ。そのお金によってね、大きなお家に住むことが自分の価値みたいなものになってね、その家を失うとね、何にも意味がなくなっちゃうような気がするんですよ。だけど仏教はそうやって建てたお家は乳母同然だと、あってもなくても同じだと、そんなのあなたの価値にはならないと。見栄を張って高級車に乗ったって、そんなのあなたの価値にはならないよと、ね、なんでさっきの話ね、新しいもの新しいものが欲しくなるのか。それはそうですよ、今までの自分の人生に自信が持てないからなんです。自分に価値を置いてないからなんです。自分に自信があるなら、自分が今まで使ってきた本は、これは自分の使ってきた本だから、新しい本より価値がありますよね。
そんなはならないです。
それは自分に価値を置けないから、ね、自分に価値を置けない人は新しいものを買うと私のものになってしまった瞬間、それは私に価値がないから、私のものになったものにも価値がないんです。だから魅力がなくなって次のものが欲しくなるんです。この場合、うの、ね、うの苦しみっていうのは何かって言ったら、そういう自分に自信のない人がね、何か高級な腕時計、高級な車、高級なお家、高級ブランドのものにね、身を固めて自分に自信をつけようとしている。そういうものによって自分の自信を、ね、自分の価値を高めようとする人は、そういうものを失ったら何にもなくなっちゃうわけ。そう。だってそれは人から羨ましいって言われなければ価値がないってことになっちゃうから。そんな人はですよ、もう常に不安なんです。そうでしょ。だっていいお家に住んだから幸せじゃないんですよ。常に相手を驚かせるようなものを手に入れないとダメだから。いいお家を建てましたと1回2回連れてきたらね、もう大体飽きるじゃん。やっぱ次のねアトラクションが必要ですよね。
エレベーターつけると、
はい、
家の中エレベーターをつけると、
あ、そう
しないと、
そう
ですね、
そう飽きてくるからね。話題性が大事ですよね。さっき言って絵をやっぱ置かないとね。これちょっとゴッホの絵な。だお金がいくらあっても足りない。だって今言ったように新しいものが必要だから。
現状維持は交代だ。
そう、現状維持即して交代そうですよ。だって人からうわーってこう見てもらうためには常に新しいものが必要なんです。 ね。
ありますよね。
そうそうそう。ね。だから新しい iPad を買いました。だけどまた次の、ね、新製品が出たらまた新しいものを買うんです。また新しいものが出たら新しいものを買うんです。なぜかと、やっぱそうやって話題を作っていかないと自分の価値を保てないから。だってこの価値っていうのは人から見た価値だから、皆さんが私のことをね、やっぱり価値のある人間としてね、見てもらわなくちゃいけない。ね、清盛さんそうですよね。人に話をするときは、やっぱり常に新しい題材を手に入れて、いや、皆さんからこういう話を聞かせてもらったんですよ。
新鮮な内容。
新鮮な内容ね。そうそうそう。
同じ話だと前と一緒じゃない。
そうそうそうそう。常に新しい話、新しい話。
驚くようなね。
驚くようなね。そうそう。おお、12年、今日はいい話を聞かせてもらった。そうだ、12年なんだよ、と。12年お話をすると。1ヶ月経ってる間に、上田さんからもっと別の話を。皆さん、もっと刺激的な話をとかって、この無間地獄の話を。おお、これは刺激的な話。今日はいい話をね、しますよ、と。無間地獄なんですよ。前回だってあらかんね、これはあらかんもいいじゃない。
正義の話がっかりするじゃないですか。前と一緒でですね。
あ、そうそうそう。そうやって常に新しい話題を手に入れて話をすると、もっと不安になりますよね。新しい話題がないと、うん、新しい話題が必要ですよね。でもそれは普及のことなんです。普及のこと。わかりますかね、言ってる意味が。普及のことっていうことは、あってもなくても同じってことです。それは。そうやって、この人にとって、この家はあってもなくても同じなんです。なぜならその家を自慢して、しばらくすると価値がなくなるから。この人にとって価値がなくなっちゃうんです。だから次の新しいものが必要になるんです。
金みたいなので飾ってたつもりがなんかいつの間にか石になって
る。そうそうそうそう。なぜかというとこの人に価値がないから、自分に自信が持てないから、自分に価値を持てないから、だから自分の持ち物に全部価値を感じられないんです。だからといって、じゃあ、ね、新しいものを手に入れたから前の iPad 捨てましょうねって言うと不安なんです。捨てないんです。有無同然というのは、あるものがなくなることに対して不安を感じるんです。
価値がなくなったからでもいいんじゃないですか。
いや、パルスフィルトって知ってます？
パルスフィルト
何したっけ、
フィルトンのあれですよね。
そうそう、フィルトン系のね、セレブのあのパルスフィルトンのお家って言ったら ね、その靴だけでも何千足ってあるわけで、靴だけの部屋があるんです、ね、で新しいモデルが出たら次から次へと買うんです。だけど前のモデルは捨てないんです。全部飾ってるんです。
たくさんあることに価値を置いてるからじゃないですか。
そう、たくさんあることに価値を置いてるんです。だからその価値があると思っているものが一つでもなくなると不安なんです。どんなお金持ちでもね、でこれだけ手に入れたからじゃあ捨ててもいいよねっていうと、捨てるとなると不安なんです。捨てたくないんです。それが執着の特徴なんです。ここが大事なことなんです。だから価値はないけど捨てもしないんです。だから新しいものを入れる。だから無の苦しみっていうのは、自分にとって価値がなくなってしまったのに、それがなくなってしまうことに対して不安を感じるんです。恐怖を感じる。新しい iPad を手に入れたから前の iPad は価値がないけど、でもだからといってその、ね、前の iPod を捨てるのはできないんです。あげるのはできるよ、その人に顔をつけてね、キヤモリさん、これ iPad をちょっと前のモデルだけど使います？っていうことはできる。 で清盛さんに私は顔をつけて、清盛さんに私はあの iPad をあげた。
捨ててないわけですね。だから
そう、捨てない。そうそう、
私の中ではある。
そうだ、そうだ。で清盛さんがね、上田さんちょっと捨てちゃいましたって言ったら、ねえなんで捨てるの、あれ大事な iPad だったのに口では言う、使って故障したのは許せる、でも壊したのは、あの捨てたのは許せない。これがあります。これが運の苦しみ、ね、だからそのあるものがなくなることに対して不安を感じている。それはどんなお金持ちであってもですよ。自分にとって価値がないから大して触らないけど、大して触らないからといって捨てることはしないんです。なぜならそれが貪欲だからです。わかります、わかります。言ってる。
物を回転してたらどうなんですか。
物を回転していたら新しいものは欲しくなくなります。
循環できてたら、
循環できてたらもう欲しくなる。だから貪欲がなくなっていくじゃん。今貪欲っていうのは捨てないことに意味があるんですよ。うの苦しみっていうのは自分にとって大して使わなくなったものであっても、それを失うことに対して不安を感じて苦しむんです。で無の苦しみっていうのはね、今度無の苦しみっていうのはどんなにお金持ちであっても自分のないものを持ってる人がいたらそれが欲しくなるんです。それを使うか使わないかじゃなくてコレクションとして欲しくなるわけね。それが女性、自分は女性だとしたらですよ、ね、素敵な男性がいたとしたらね、その男性が欲しくなるわけね。他の女の子がその男性に声をかけてたらね、その男性は私のものよっていうことでね、私のプレゼントをいろいろするわけです。で自分のものにする。自分のものにしたらそれをキープして今度次の男性に行くわけ。これが有無同然の無なんです、ね、ここに書いてあるように無の苦しみの特徴はですよ、ね、83ページ、ね、右から1行目、なければまた憂いてこれあらんことを欲す。たまたま一あればまた一を書く。これあればこれを書けぬ。あること斉藤ならんと思うということでね。何かを手に入れると何かが手に、ね、ないっていうことが気づくわけ。だからそのないものが欲しくなるんです。無の苦しみでお金がないからお金が欲しいじゃなくて、ね、あの人の持っているあの靴が私にはないから欲しいっていうことなんです。あの人の持っているあのカバンは私にないから欲しいっていうわけ。そして自分の持っているものが、ね、みんなが持っていて自分が持ってないものが一つでもないようにしたいっていうのが無の苦しみなんです。だから有無同然のこの苦しみっていうのはもう次から次へと新しいものを入れていく苦しみなんですよ。これが貪欲の苦しみなんです。
ないと苦しいっていうのはなんでなんですか。
ないとね、もうなんかもう嫌なんです。だからあれがないから私幸せじゃないんだと思うんです。
それはそのね、あの持ってる人もが失ったらそうなるってことですよね。同じ
いや、だから人が持っていて幸せそうに見えるんですよ。人のことがとても幸せそうに見えて、あの人が幸せなのはあのね腕時計があるからだ。あ、そうだ、あの腕時計を僕も買えば幸せだよね。あ、この人が幸せなのは多分あのメガネがあるからですよね。これ同じメガネを買えば幸せになれますよね。あ、この人が幸せなのはこのうちわがあるからですよね。このうちわが手に入ったら私も幸せになれますよね。こういう発想なんです。わかります。幸せっていうのはものによって得られると思ってる。ものが幸せを運んでくれると思ってる。 だからそのものを買うためのお金が必要なんです。ところが実際それを手に入れてみると自分にとって価値がなくなるんです。だから使わないから。だからといって捨てないんです。で次のものが欲しくなるんです。でも結局そうやってかき集めたものは私にとって本当は必要のないものであり、それがあればあるほど貪欲によって不安を生み出して苦しむんです。苦しむからだから有無同然なんです。わかりますか？言ってる意味わかります？わかります？
結局あってもなくても苦しむことに変わりがない。
そうそう、あってもなくても苦しむことには変わりない。つまりそれは苦しむために手に入れたものなんです。だからどんなに手に入れても捨てていたらいいんですよ。だから有無同然って、有の人もいれば無の人もいるってことじゃなく、有無同然っていうのは執着っていうのは、有の苦しみも無の苦しみも両方もあるんです。だからお金持ちが有の苦しみを味わっていて、お金がない人が無の苦しみを味わってるんじゃなく、お金持ちは有の苦しみ、お金持ちも貧乏人も有の苦しみも無の苦しみも味わってるんですよ。わかります？
はい、それはいわゆる、まあ、その執着の苦しみ。
そう、執着の苦しみ。今話をしてたのは貪欲の苦しみで、貪欲っていうのはないものがあったら幸せになれると思っている無の苦しみと、あったものを失うと不安だっていう有の苦しみがあるってことなんです。だから貪欲の特徴っていうのは有の苦しみと無の苦しみがありますよ。だから有無同然だっていう。そしてその結果どうなるかっていうと、次から次へと新しいものを求めて手に入れて捨てることはせず、どんどんどんどん膨らんでいくのが貪欲なんです。捨てれたら貪欲はなくなります。
貪欲の苦しみが、まあ、運の苦しみと無の苦しみがあるということが運の
道場で、そうそうそうそうそう、
あってもなくても同じですよということではない、ね、
そうそうそう、今それを説明したんです、うん、あってもなくても同じってことじゃなくて、貪欲の苦しみには有の苦しみと無の苦しみがあって、ね、共に苦しんでるから有無同然ですよと、うん、で貪欲で手に入れたものも貪欲で求めているものも共に苦しみを生み出すという意味では同じですよっていうのが有無同然なんです。
で何でもかんでもあってもなくても苦しみって わけではない。
そうそうそうそうそうそう、
問題は貪欲。
問題は貪欲。そうそう。そう。だから貪欲っていうのは、ないものがあると欲しくなるんです。だから新製品が欲しくなる。だからといって、それが手に入ったら、大して使わなくなるんです。で、いよいよじゃあ使わないから捨てたらどうって言うと嫌だって言って、で、失うとすごく不安なんです。すごく苦しむんです。
普及のことで求めたものは苦しむってこと。
そうそうそうそう。
よく考えずに。
はい。だからそうやって話題性が大事だって iPhone を買い始めたら、 iPhone から iPhone2、iPhone3、iPhone4、iPhone5、iPhone5S、iPhone5 なんとかね。そして iPhone6 まで買っていくわけです。
で、物に動かされる。
そうそうそうそう。で、iPhone を買ってどうだって言ってる一方で iPad を買っていくね。で、Nexus が人気だったら Nexus を買い、Surface が人気だったら Surface を買うんです。
流行りに乗らないとみたいな。
そうそうそうそう。で、家の中にも iPad もね全種類あって、 iPhone も全種類あって
ないとダメなんだ、
ね、そうそうそうそう。で、なぜかこう将来はね博物館を作ろうみたいになってるねえ今日も
わかりますね。
はいはい、
名前のものを全部チェックします。
そうそうそう。
完成に近い
ですね。今度は新しく DVD を完成させよう。皆さんの説法コレクション、ね、2000、
あ、平成24年、25年度、26年度、27年度。
今までかけてきたものを役立てないとっていう。
あ、そうそう。なる。そうそうそうそう。
でも単にそれは手に入れたものを捨てたくないだけなんです。
本当はもう価値がないものを最初から追いかけてたんだけど、
はい、
それやっぱ価値があったことに
したい。そう。だから本当は欲しくて買っただけなんですけど、ね、自分は価値がないってことはどっかで気づいてるけど、でもそれを認めたくないから捨てれないんです。ちゃんと使い切るまで捨てれない。でも使わないんですよ。必要だから買ったわけじゃないから。だからそれを捨てると無駄な買い物をしたっていうことが分かっちゃうから捨てれないんです。
でいつまでもそこにこう時間とかお金とか使い続けるんで、はい、結局ないものにもずっと囚われて。
あ、そうそうそう。
でも最後いつかはもうないっていうことが分かって
しまう。そうそうそう。だってもともとなかったんですから。これは自分にとって必要ではなかった。だから循環しているものは別ですよ。どんなに欲でね、買いましたと、ね、ああでも使わないから捨てれた。その捨てれた瞬間に貪欲が減るんですよ。そうするとまた普及のことに争うことがだんだん減っていくんですよ。だって買うときに考えるも使うかなどうかなっていうことで考える。貪欲というのは使うかどうかじゃなくて流行りかどうかなんです。ハリーポッターだったら楽しめるかどうかじゃなく話題かどうかなんです、ね、いやいやハリーポッターにねお金かけてわざわざ行くならさ楽しみたいじゃないですか。今行っても大して楽しめないんですよ。口ではねいやすごいですよってことは言えますけど、でも全然楽しめない。人がいっぱいだから。
ないものに時間とかお金をかけてしまうという苦しみなんですか。
そうそうそう、はい。そしてかけたものを捨てれない。かけたものに執着して捨てることができない。それが貪欲なんです。何でもかんでもあってもなくても同じじゃないんですよ。そこを分かってほしくて最初確認したわけで、それは有無同然について聞きたいんですかと。いや物が欲しくなるんですと。いやない方がいいわけじゃないんですよっていう。使うかどうかなんです。貪欲っていうのは使わないものまで、大して使わないものまで欲しくなるのが貪欲なんです。
もうそこはでも囚われてる人にとっては分からないわけですね。
そうそうそう。何が必要か何がね欲しいものかっていうことが分からないから、使わなかった時は潔く捨てるんです。
それは使うのは、使うか使わないか買うまで分からないんですか。
それは、そう、もう分からない。
手に入らない。
分からない。わからない。だけど捨ててみて、その使わなかったら捨てる。そして捨ててみても生活が変わらないならいらんかったってことです。
買ってしばらく経ってみないとわからない。
そうそうそう。でそれを何回も繰り返すと初めて買う前から使うかなどうかなっていうことを考えるようになっていく。そうなると貪欲は減って、なくないからといって欲しいという気持ちは減るわけ。ね、であったからといって失ったらどうしようっていう、ね、不安になることもない。なぜならこの世に代用の、ね、代用品は山ほどあるから。この家じゃなくたってアパートはいっぱいあるんです、ね、この家じゃないといけないんだ。この家が問題なんだ。いやそうじゃないと、この家じゃなくて家で大事な住めるかどうかなんです。この家じゃなくたって住めるところたくさんある。もう今ねね、あの消費税、消費増税の前にたくさんみんな家を建ててるから、アパートを、ね、建ててるわけですから、ね、そのアパートの、ね、家賃の下落は、ね、続くわけですよ。でも貪欲というのはこれじゃないといけないというのは、僕もねある人からね本をねいただいたんです。後ろにねブックオフ105円って書いて貼ってあったんです、シールが。これ105円なんだなと思ってね、でも上田さんぜひ読んでくださいって言われたから、まあ面白くなかったけど、ね、全部読んだ。で読み終わってこれ105円でしょ。だから捨てたんです東京で。 そしたらさ、いやー何々さん、この間のね、いただいた本ね、読ませていただきました、面白かったですって言ったらね、あ、そうですか、じゃあ返してくださいって言ったんです。どうしよう、返してください、捨てちゃったぞ。だって後ろに105円って貼ってあるじゃない、105円、ブックオフで105円って貼ってあったんですね。で捨てちゃった、どうしよう。でその話がさ、その人の耳に届いて激怒、あれは何々さんから、ね、貸していただいた大事な本なんですとかって言われちゃった。え、大事な本後ろにブックオフ105円、いつもこのこれが引っかかるんですけどね、105円、なんで105円なのに貸してもらってんだろうと。でもその人が大事な本だって言うから、アマゾンで全く同じ本を探して買ってね、105円の本なのにね、300円以上かけてね、送料も全部含めて500円ぐらいかな、かけて取り寄せて渡したんです。そしたら言ったのはね、あの本じゃないといけない、あの本だが本じゃないと。それあの本忘れちゃったからね、このように一冊の本です。でも同じ本を買って返したじゃないですか。でそこからもう上田さんに会いたくないと今に至るわけですよ。3年以上会ってたよその人と。これが執着、この本じゃなければっていうふうに執着する。新しい本じゃダメなんです、ね、でもその人はね、この本をね読んでないんですよ。読んでないならいらんじゃん、返したところで読まないんだよその本。でも貪欲っていうのは読むとか読まないとかじゃなくて、その本をキープしておきたいんです。そういう人は捨てられてしまったっていうことがもう耐えられない苦痛なんです。優先なんで捨てる、これが貪欲の苦しみです。あってもなくても同じというわけではなくて、あったら捨てられたら嫌だなって思うのが無の苦しみだし、なかったらなかったで、なくてもね、使わなくても欲しい、欲しい、欲しいっていう気持ちが止められなくなっちゃうのが無の苦しみなんですね。これが有無同然、分かっていただけたでしょうか。
確認ですけど、あのトイグの病を治すには整理をして循環していけばどんどん減っていくんですか、ね、
そうトイグが。だから買っちゃダメってことじゃないんですよ。だからある団体ではなんかずっと買わない方がいいと、節約がいいと、そうじゃなくて、貪欲の病っていうのは欲しいものは好きなだけ買い、使わなかったら気持ちよく潔く捨てると、これによってなくなっていきます。
なくなっていくんですよね、
はい、無理せず買いましょう。じゃあちょっと休憩をします。